代読させていただきます。金持ちとラザロ、この例えが話されたきっかけが直前の14節に次のように記されています。金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑った。彼らが聞いた一部始終とは、ルカによる福音書15章冒頭の見失った羊の例えに始まり、直前の不正な管理人の例えに至るまでの一連の主イエスの教えを指していると考えられるでしょう。そして特に不正な管理人の例えを締めくくるように、イエスがあなた方は神と富とに仕えることはできないと教えられたことを聞いて、彼らは嘲笑ったのでした。なぜなら彼らファリサイ派の理解によるならば、人が金持ちであるのは律法を守った結果、神に祝福されているとされていたからです。このようにファリサイ派の人々が考えたのは、旧約聖書を根拠としていました。申命記に次のようにあります。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神主はあなたを地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてくださる。町にいても祝福され、野にいても祝福される。あなたの胃から生まれる子も土地の実りも家畜の産むもの、すなわち牛の子や羊の子も祝福され、カゴもコネバチも祝福される。敵を前にしても祝福され、あなたを聖なる民とされる。申命記28章。もう一つ他の例に触れてみましょう。ヨブ記の冒頭に次のようにあるのです。うつの地にヨブという人がいた。無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きてきた。7人の息子と3人の娘を持ち、羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500匹、メスロバ500頭の財産があり、使用人も非常に多かった。彼は東の国一番の富豪であった。このような描写は旧約聖書に見られる特徴でもあります。神を恐れ謙虚で正しい人は神の祝福のうちに富むものとされるのです。これが旧約聖書の常識でした。これら旧約聖書に見られる理解に基づいて、神と富とはつながっていると考える彼らファリサイ派にとって、イエスが神と富とに仕えることはできないと教えられたことは愚かなことに移り、彼らは嘲笑ったのでした。そこで主イエスは例えを話し始められたのでした。それが今日の例えになります。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や 柔らかい麻布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。ファリサイ派の人々の理解では、この人が金持ちであるのは、神に祝福されている印であり、それはこの人が神の命じる戒めをことごとく忠実に守っているからということになるのでしょう。富が戒めに忠実であることによって神に与えられたものであることからも、神と富とに仕えることはできないのではなく、神に仕えることと富に仕えることとは同じ方向を向いていると考えたのでした。そのような彼らにイエスは続けられます。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。確かに神の祝福をいただいて人は豊かにされると考えるのは、聖書が教えることに合致していると言えるでしょう。しかし神と富とに仕えることはできないと教えられた主イエスは、そこに相手がいるということを明らかにしているのです。その見出された相手とどのように生きるか、これこそ神に仕えることなのです。別な場面で、ある金持ちの男がイエスに、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるかと尋ねたとき、イエスが律法に書いていることについて問い返すと、彼は神を愛すること、人を愛することと答えます。するとイエスは、あなたに欠けているものが一つあると言い、持っているものを売り払い、貧しい人々に施すように教えられたのでした。この人は悲しみながら去っていきました。たくさんの財産を持っていたからであるとその理由が明らかにされています。この人は律法を守り祝福もされていたのですが、自分にのみその目が向けられ、見出すべき相手を知らなかったのでした。これが富に仕えるということなのです。旧約聖書は確かに神と富とを結びつけているとファリサイ派の人々が考えるのですが、果たしてそうであろうかと考えさせられる場面も数々あります。レビ記19章に次のようにあります。穀物を収穫するときは畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ぶどうも積み尽くしてはならない。ぶどう畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これは貧しい者や希流者のために残しておかなければならない。私はあなたたちの神、主である。人が畑を持ち収穫を得るのは、先の申命記に土地の実りも祝福される とあった通りです。ファリサイ派の人々の理解によるなら、それはその人が戒めに忠実である結果、神の祝福を得たに違いありません。戒めに忠実であるがゆえに神に祝福される、豊かにされる、そしてさらに戒めに忠実であろうと努める。このような好ましく映る循環、これこそファリサイ派の人々が主張する神と富に仕えることで得られる祝福された人生なのです。しかし神の祝福は戒めを守るその人に与えられるのですが、その人だけに向けられたものではないことを先ほどのレビ記に見る戒めは示しているのです。穀物を収穫するときは畑の隅々まで刈り尽くしてはならない、収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や希流者のために残しておかな、おかねばならない。私はあなたたちの神、主である。つまりその人が神に祝福されるのは、律法にあるように神の戒めに忠実であったからかもしれません。しかしその祝福は決してその人だけにとどめられるものではないと教えられているのです。その祝福は神によって豊かにされたその人を通して、貧しい人、希流者という弱い立場の人々が生きながらえるためにであるというのです。自らに与えられた祝福のうちに、相手、今日の例え話で言うなら門前に横たわるラザロを見出すようにと招かれているのです。それはちょうどアブラハムが祝福された場面を一つの例とすることができるでしょう。主なる神はアブラハムを祝福し、次のように告げられています。あなたによって地上の士族はすべて祝福に入る。つまりアブラハムが祝福されたのは個人的な経験なのではなく、また彼の家族に限定されたことでもなく、彼のいた時代を超えてすべての人々が神の祝福に入るためだと言われているのです。つまり神の祝福は律法を守ったその人にのみとどまるものではなく、アブラハムに告げられたように、すべて相手がいるのであって、あらゆる人々に分かち合われるものであるということです。もしあなたが祝福されているならば、そのあなたを通してあなたの命、あなたの人生を通して神の祝福はまた誰かと広がっていくことが期待されているのです。アブラハムがあなたによって地上の士族はすべて祝福に入ると告げられたのはこういうことなのです。主イエスが神と富とに仕えることはできないと教えられたとき、ファリサイ派の人々はそれを聞いて嘲笑いました。それは彼らにとって神に仕えることも富に仕えることも共通したものと理解されたからです。しかし 主イエスが教えられているのは次のようなことなのです。神に仕えることは神の祝福を自分だけのものにしてもいいということではなく、それを必要とするすべての人々と分かち合って生きるということに他ならない。一方、富に仕えることは神の祝福について律法を遵守するという自分の努力の結果、自分だけに与えられたものとして全てを自分のうちに留めてしまうということに他ならないのです。神に仕える者の視線は全ての人々に向けられるのです。富に仕える者の視線はただ自分のみに向けられるのです。そしてその視線は決して交わることがないのです。神と富とに仕えることはできないとはこういうことなのです。最後に、今日の例えから聞きたいのはラザロについてです。イエスの数ある例えにおいて唯一名前が明らかにされているラザロですが、その一方で例えにおいて当のラザロが一言も語っていないのは不思議に見えます。あの金持ちの方がラザロに比べるなら圧倒的に存在感があるようにさえ思われます。しかし今日の金持ちとラザロの例えの主役はあの金持ちではなくラザロの方に違いないのです。なぜならラザロは彼自身によってではなく、ただ神によって祝福に招き入れられているからです。これが今日の例えにおいて示されていることなのです。こうしてすべての命の主語がただ神にある。これがラザロ。私の神は助けてくださる。イエスの例えにおいて唯一明らかにされているこの名前が意味していることなのです。同じように私たちはただ神の助けによって生きるのです。たとえその人生がうまくいかないように思われたとしても、困難に直面するような時にも、彼はその命の主語となって持っている人を通して働きかけているのです。これが今日の例えを通してイエスが明らかにされていることなのです。この神に望みを抱いて、ただ神にあって生かされている私たちは今そのまま安心してキリストを通していただいた神の恵みと祝福を携えて、すべての人々へと派遣されてまいりましょう。